are listening to Community Radio 10G, Komiten 77.7.
厳しい会社経営、悩みを相談できる人はいますか？社員教育、売上作り、ブランディング、資金繰り、そして先代社長からのプレッシャー、すべてお任せください。世代交代社長の悩みを解決します。詳しくはビジネスの軍師で検索。
ラジオ東西見聞録。この番組は中小企業専門、経営改革のプロフェッショナル、ビジネスの軍師、真のビジネスマスターズと、売れるブランドに作り直すブランドリメーカープロジェクト東西見聞録、理念作りのプロフェッショナルを養成する一般社団法人日本理念構築協会の提供でお送りします。
はい、改めましてこんにちは。
こんにちは、
新野明秀です。
アシスタントの吉村香織です。
8月が終わりまして、9月に、
はい、
少し涼しくなりましたか？
ちょっとですね、
はい、はい。ですが今週ね、また台風来るんだって
みたいですね。
水曜日、
今年はね、なんかいった
20、21号
ぐらいですね、
はい、はい。まあ、なんかね、大谷君のホームランの数が多いか台風の数が多いかっていうような、はい、状況になってきましたけど、はいはい。水ね、あたりちょうど、まあ、また気をつけていただきたいなという中で、まあ、だんだんと涼しくなっていきます。で、僕もですね、一昨日か、めでたく53歳になりまして、
おめでとうございます。53歳。
いや、あと2年でですね、アラカンですよ。どうしましょう、ね、まだ嫁ももらってないのに。
どうしますか。
まあね、さっき体調はいいですよ。
よかったですね。
1年半ほどね、とてつもないダイエットしてきましたんで、うん、うまく 27.5 キロほど。どんだけ太ってたんだっていう。でそれはね、そもそもですよ、このきっかけはぎっくり腰なんですよ。
あ、はいはいはい。
一昨年のね、2月に大分の自宅にいて、翌日がね、生放送って言うんですけど、朝起きたらね、ぎっくり腰やられました。これ魔女の一撃っていうらしいんですけどね、ヨーロッパでは。
へえ。
で、もう分からないんですよ、原因が、うん、分からない。で、うん、最初ね、朝5時ごろ発症して、うん、のたうち回って起きたのが10時です、うん。まあ、起きたか、立ち上がれたのが、うん、だから4時間半ぐらいぐずぐず言う、もう絶叫しながら、とか言いながら、で自力でですね、整体に行ったんですけども、まあ、そんな治らんなと、もう根本的に治すしかないなということで、まあ、一つは体重重いんだろうなということと、やっぱ旅をしてるんで、荷物をこうね、こう持ち運びの時に左右の筋肉のバランスが崩れるんだろうなということを、まあ、想定して、まあ、僕はこういう方法で、まあ、ここまで来ましたけど、まあ、その時にですね、こちらの方々に、相談していればもっと早くですね、改善できたのかなと、
はい、
いうことでですね、今日別府からわざわざ来てもらってます。別府のですね、 95% の腰痛改善するんだって。
お、じゃあみんな別府の方は、
いや別府と限らずさ、全国から集まった方がいいと思うんだけど、ね。腰痛専門整体院コモンウェルス院長の佐藤健太さんです。
はい、どうも、よろしく、こんにちは、よろしくお願いいたします。
副院長で奥様でもありますね、佐藤かすみさんです。よろしく、
はい、よろしくお願いいたします。
そして佐藤ファミリーの皆さんです。
Listening to Community Radio 10G Komiten 77.7。
九がういういしいよね。
そうそう。
なんか、ザクって感じよね。すいません、宇宙話で、
宇宙話で
、離脱速前半でございます。今日別府からですね、95% の腰痛を改善する、
はい、
ね、
はい、
腰痛専門整体院肛門じゃないんだよこれ、コモンウェルス。
それはね、そう読んだのは新納さん。
あ、俺だけか。
そう、
アイキャッチなんかそうあるじゃん。あ、俺が変なことばっか考えてるから。肛門にも興味はないんだけど、肛門、ひらがなでコモンウェルスというね、でも今なんか大変な人気で、大分でも結構テレビとか出まくってますね。
そうですね、テレビであったりラジオであったり、ご紹介いただく機会が増えてきました。
なるほど。で今日はですね、その 95% みんなしつこいんだけど腰痛改善するその、まあ、ラジオの中でね全てを伝えることは難しいと思いますけど、こうなんか、ね、ヒントになればなっていうか、はい、ちょっと教えてほしいなっていうところと同時にですね、院長副院長はご夫婦ですので二人三脚でねビジネス立ち上げてここまで頑張ってこられてますので、その辺のですねお話、そして、人生のいろんな裏話もお聞きしたいと思ってます。まずはですね、この腰痛専門整体院コモンウェルスの、ご商売の中身をですねいろいろ聞きたいなと思うんですけども、はい、まずあの佐藤院長副院長にお会いしようと思ったら別府ですよね。
別府市ですね。
別府市ですか、
はいはい、
電車で行けますかね。
電車で行けます。
行けますか、はい、別府のどの辺ですか。
別府駅から歩いて4分ぐらいの場所にあります。で別府警察署とかですね、うんうんうん、であの詳しい人は分かるかもしれませんが、はいはい、別府公会堂っていう大きな公民館がありまして、うんはい、もうそのすぐ近くですね、うんはい、
じゃあまあ、後々ね、うちの東西見聞録のフェイスブックでも公開していきますので、情報をそこで見てっていうことをですねまずお願いするとして、そもそもですよ、うん、この 95% のね腰痛が治るって、これ治るんですか本当に。
そうですね皆さん、
だって悩んでる人相当多いと思うよ
今。多いですね、うんうん、本当に、うん、もうなんていうのですか、まあ、現代病って言いますか、うんうんうん、まあ、腰痛って言っても、うん、いろんな状態とか症状とかがありますけれども、はいはいはい、一様に腰の痛みであったり、うんうんうん、抱えてる方多いですから、うんうんうん、まあ、そういった方の力に慣れてるっていうのは、うんうん、日々充実して過ごすことができてますね。
それはあれですか、はい、まあ、いわゆるですね、こう資格を取った時に学んだメソッドプラス、うん、コモンウェルス流のなんか新しい考え方とかメソッドも入ってるんですか。
そうですね、う
ん、
こういった我々は整体ですけれども、広く言えば手技療法家の技の療法、うんうん、
はいはい、
まあ、10人いればそれぞれ10人、うん、自分のやり方っていうのがあるかと思いますけれども、私たちも、最初勉強させていただきながら、うんうん、で現場で臨床を繰り返していく中で、うんうん、もっとこうした方が効果が早く出るねとか、うんうんうん、こうした方が喜んでもらえるねっていうことを、うんうん、日々積み重ねながらここまで来てますね、
うんうん、はい、古いところっていうか、思い出すとですね、うちの親父やお袋もなんか腰が痛いとか肩が痛いとか言ったら、うん、だいたい薄気のですね、こうなんつうの、血を吸う、あそこによく行ってた、はい、ね、いつもなんかこう、うん、あざだらけで、うん、そのあざとプロレスを見た時に藤波辰巳にもこのあざがついてて、うん、あ、親父を袋と藤波辰巳同じやとか思ってた時代がありますけれども、うん、まあ、あれとはまた違うわけですよね。
あれはとは違います。
違うんですよね、
はい、あれは水玉といって、まあ、なんていうんですか、毒素を皮膚から吸い出して、
じゃ筋肉の、まあ、周辺から毒素を吸い出すためのもので、うん、このコモンウェルスさんの方はそれよりもまた奥深いところにこう手が入っていくという、そういうイメージですかね。
そうですね、今盛んに自律神経っていう言葉がいろいろ取り沙汰されることが増えてますけれども、いわゆるその自律神経の調整をしていきます、うんうんうんうん、で整体って要は整った体って書くんですけれども、いわゆる体本来の状態に整えてあげる、
うんうんうんうん、
体本来の状態を思い出してもらうっていうことをしていく中で症状って改善していくんですけど、一つのアプローチの方法として自律神経の調整をしていくと。
ちょっと待ってね、これね、ほとんどの人がね分かってないと思うんですよ、うん、腰が痛いなと思ったら腰を押さえてこうやってやるわけじゃないですか。
もう
自分でね、こうなんかマッサージしたりストレッチしたりするわけじゃないですか、はい、それでも治んなかったら、うん、重たいなと、専門医行こうってことで、うん、先生腰が痛いんよとか言いながら、うん、こう腰を揉んでもらうとか押してもらう、
はい、
ぐらいのイメージで、で、ああ和らいだとか良かったとか悪かったとかね、うん、いう話だけど、自律神経っていったらその腰じゃなくて、うん、背骨とか脳の問題なんじゃないですか。
そうですよね、
うんうん、
いわゆるその痛いところを揉めば治るかといえば必ずしもそうじゃないんですよね。やっぱ人間の体っていうのも一つの小宇宙ですから、 まあ、全体の調子が整っていれば、うん、部分的に出てる痛みっていうのは取れていきます。
はいはい、
要はあの、うん、木を見て森を見ずっていう言葉がありますよね。こう森全体が元気になってれば、うんうんうん、一本一本の木も元気になりますけれども、ちょっとこう荒れてる土地、
うんうん、
弱ってる木の地域にいくら土壌改良その場所だけやっても、うんうんうん、本来のこう水脈を変えていったりとか、
うんうんうん、
そういったこう全体を良くしていく取り組みをしていかないと、部分的な症状っていうのも取れていかないというのが、まあ、結論でもあるんですよね。
うんうん、会社系と同じですよこれ、
うん、
会社全体の気ね、職場の雰囲気良くないところにね、いろいろ突っ込んだところでね、みんなやりたがりませんからね。
うん、
同じですよね。なんかね、花屋も同じじゃねえの。
そうですね。
咳込んでしまいましたなんとね、はい、ってことはさ、やっぱり生態、はい、生態じゃなくて総合的ななんか、アドバイスをするというか、うん、そういう視点とかそういう知見にどんどん変わっていくわけですよね。
そうですね、
うんうん、
いわゆるその症状だけを見るのではなくて、
うんうん、
なぜその症状が出てきているのか、
うんうんうん、
そこに根本的な原因があることが多いですよね。うん、
原因があって結果があるんだから、うん、結果ばっか見るんじゃなくて原因の方を手繰っていかないことには根本的な解決にならないよってことです、
うん、その通りですよね。
うん、まあ、よくね、そういう専門のところに行くと右手が痛いんだって言ったら左手こうやってやって、うん、なんで左手やるんだよって言ったら殴ってたりとかするじゃない。あれもなんかつながりが逆にあるってことですよね。
そうです。
うんうんうん、で原因は実はこっちの使い手が悪かったんだよとか、うんうん、まあ、もっと奥深いところでは、うん、精神的なもんですか。
そうですね、うん、いわゆる体の不調が出てくる原因って、うんうん、もちろん人それぞれですけれども、うんうん、やはり精神的なこうストレスの状態が関係してくることはもう多いですね。
うんうん、
実際私たちももう7年やってますけれども、うんうん、まあ皆さん一様にストレスを抱えてらっしゃる方が体に不調に出てくるっていうことは非常に関連性は高いですね。
うんうんうん、まあ、この前ね、はい、一昨日某ですね都内の、清瀬市ってところで誕生パーティーを開いてくれた仲間がいまして、うん、その一人の女友達というか、
はい、
後輩なんですけどね、
はい、
彼女ね、もう聞いてないなあいつな頭がはげちゃったんですよ。
うん、
つるっとはげちゃったんですよ。うん、でそれ何言ってたら、いやなんか 3.11 の影響かなとか言ってたんですけど、
うんうん、
まあ、ちょうどその頃にですね、旦那さんと結婚をしまして、うん、でその後子供を産みまして、
うん、
もう頭出ちゃったんですね。
うん、
で、まあ、大変だなとか言って、
うん、
でその後離婚したんですよ。
うん、
だいぶ復活してまして、
うん、
で何が原因だったのって旦那かなとか離婚したらだいぶ生えてきてってまあだからその1パターンで収まらないけど、
うん、
そのね、精神的なものってこう全部つながっていくという、うん、たまたまその人は髪の毛に出たけど、うん、どうでない人は腰に出たりとかするわけですよね。
うん、
だから無限にそのいいも悪いもつながっていくっていう、そんな話ですよね。
うん、
ってことは、コモグレスさんに言ったらそれ旦那さんと別れなさいっていうどっかそういうタレントいましたよね。分かりなさいっていう。
ああ、いましたね。
うん、まあ、そこまでやらないですよね。
まあ、その丁寧にね、その方 の、 お気持ちだとか状況だとかっていうのを丁寧に受け止めさせていただく中で、体の状態に、まあ、直接関係してそうなことに関してアドバイスさせていただくことはよくあります。
行っていきなりこうバってマッサージした、はい終わり、はい30分、はい60分っていうことじゃなく、最初にヒアリングとかコンサルティング的な時間があるってことなんですね。
そうですね、最初にしっかりカウンセリングをさせていただいて、今どういう状況にあるのか、でそれがどういう原因で出てきているのか、また背景にあるような状況であったり、まあ、気持ちの面ですよね、そういったところも踏まえていかないとなかなか対照的にこれだけやっておれば良くなりますよということではありませんから。
じゃあ、まあ最初戦略を立てて実践すると同じですね。
そうですよね。
うん、はい、まあ、そんな中で、まあ全般的にこうコントロールしつつ自分がまあ誠実もするんでしょうけど、奥様はどんなところを担当されてるんですか。
私ですか、はもう本当に主に自律神経のバランスを崩されている女性の方がメインで担当させていただいてます。
男性で自律神経壊れてる人じゃなくて女性の方ってことですね。
そうですね、
女性の方が壊れやすいんですかね。
そうですね、やはりもうたくさん さんいろんなものを抱えている方がやはり多いです。もう仕事と家事と子育てと中にはもう親の介護が入っていらっしゃったりプラスペットの世話までもうどれだけお世話をされてるんだろうか。
自分のお世話してませんね。それで
そういうことなんです、うんうんうん、そちら の, あのお困りの方々が私が担当しております。
ってことは、全体的にコモンウェルスとしてはこう受け皿があるんだけど、女性は女性で奥様が受けて、まあその導くというかそういう部門もあるということなんですね、はい、なるほど。するとまああれですね、男性だとか、まあ、全般的にはその院長の方に行くけども、うん、こう専門的に女性がこう相談にっていうの で、まあ、相対的にこうファミリー全体をサポートするという、うん、今でもあれですか、昔でもね腰が痛いとか体痛いって大体年寄りのね、あれで専売特許でしたけど、はい、関係ないんですね今ね。
今小学生のお子さんとかいらっしゃいますね。
腰が痛いとか言って
腰が痛いという方もいるし、やっぱりこうなんていうんですか、腰が痛いっていうのもやっぱり体のバランスの崩れから来ることがありますので、
左右のバランスと
そうですね、
まあ、本人 の, こう、ね、あの背骨とか体のつき方で多少ね、
そうです、うんうん、だからスポーツされてらっしゃるお子さんですね、うんうん、は特にこう体のバランスがおかしいと感じるとか、うん、この右の股関節がどうしても痛いとか、
あ松坂大輔ですね。
そうですね。やっぱりそういったこうあの本来の体の状態、うんうん、まさに整え体を整える整体をしてあげると、うん、すごくパフォーマンスも上がって、うんうん、あの好成績出るようになりましたとか、うんうんうん、まあ、ダンスやってる子あの女の子はうちの奥さんが担当してますけど、うんうん、はいはい、ね、全国大会出てとかね、あのすごく僕らもそういう話聞くともとても嬉しいですし、うんうん、やりがいがあるなと思いますね、う
ん
う
ん、これも一概に言いませんけど、はい、ものすごく長くかかるケースもあれば、うん、瞬間的にポンと治ったりすることもありますよね、
うん、あります。
これでもちゃんとっていうかその、うん、このパターンはこれぐらいとかいう、うんうん、なんかメソッドになってるんですか。
そうですね、ある程度もちろん体のその方なりの体の状態に応じて結果の出方っていうのはもちろん変わる部分はありますけれども、基本的にそうだね、何回ぐらいとかあるかな、まあ3回とか5回とか、でも早い方だったら本当に1回とか、ただその方の体の状態本来の根本的に整えていこうと思ったらやっぱり 3,4 回ぐらいはされた方がいい場合も、
ね、最低でもねそこからね、うんうん、まあ、その変化が起きる可能性がありますよね、うん、ちなみにですね、まあ、僕は1年半前にぎっくり腰とてつもないのやりましたけど、うん、よく聞くんですよぎっくり腰って、うんうん、ね、で僕のおいたの友達もバッと時々 Facebook でぎっくり腰やっちゃったとか、はい、じゃあケンちゃんとこ行きなよってね、うん、教えたいんですけど、うんうん、そもそもぎっくり腰って何が原因でどうすれば治る、はい、うんうんうん、でどうすれば再発防止になるのかなって全然知識ないんですよ、はい、ネットでバーって調べるぐらい、うんうんうん、これプロとしてはどの辺ですか。
あのですね、そもそもぎっくり腰っていう症状がはっきりあるわけじゃないんですね、はいはい、うん、でいわゆるいろんな腰の痛みの症状をこう総じてぎっくり腰っていうことが多いんですよ。
ほう。
で例えば魔女の一撃と、ね、言われるようにもう突然来て全く動けなくなるケースもありますし、たまたま何かを持ち上げた時にクツッと来て、その時は大したことなかったんだけれども翌朝起きて動けなくなったとか、で動けるんだけどもそこまでひどくはない、でもずっと気になって仕方がない、でもそれも急に来たん でそれもこういわゆる大きく意味が大きな意味で言えばぎっくり腰ということになるんですよね。だからぎっくり腰だからこうしましょうっていうのはやはりその方がなぜそういうふうになってるのかっていうところを紐解いていくっていうことになりますよね。
最初のもともとのちゃんとしたこう分析をして原因究明をそこで理論上やっといてやり方戦略ですね。
そうですね。で大概の場合は体の歪みが影響してますから、で体の歪みっていうのもこう性格と一緒でですね、人間が10人いたら10通り性格違いますよね。で体の歪み方も10人いたら10通りありまして、それはやはりその方の生活習慣とか普段の姿勢とか体、まあ、なんていうんですか、人によってはストレスのかかり具合、栄養の状態とかですね、 今だったら例えばこう電磁波の影響とか強く受けてるのが影響してる場合もあったりだとか、それがこう影響を受ける中で、先ほどね冒頭申し上げましたように自律神経のバランスがなんとなく狂ってくる、そうすると体の中に緊張が生まれてくる、それがずっと続くと歪みになってくる、そういうものがこうやっぱり人それぞれありましてですね、そういったこう体の歪みを整えていってあげるということが一つ方法としてやってますよね。
僕は心を歪んでて体歪んでてちょうどよかったかなと思ったんですけど、そうでもなかったみたいです。
あ、なんでしょうね。ちょうどいいかもしれない。
はい、そんなことでですね、この後はサオリン、はい、サオリンのね、
はい、
サオリンじゃなくてサオリンの、サオリン東京だよ。
解明したかった、
のコーナーです。はい、
You are listening to Community Radio 10G Comité 77.7。
今日のベリースマイルで行こうのコーナーはですね、ちょっとイベントの、ご紹介ということで、お電話がつながっておりますが、アスカさん、
はい、
つながってますか。こんにちは。
こんにちは。
今日はよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、電話はですね、アスカ園さん、ケイトウの生産をしてらっしゃいます、はい、アスカ園さんから向井アスカさんです。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
どうですか、16日に向けてケイトウの咲き具合はどうでしょうか。
はい、あ、バッチリです。
はい、よかった。はい、なんかちょっと今年はね、気候が暑すぎたりとかで、はい、なかなか生産者の方はすごい大変な思いをされていらっしゃるといろいろと伺っておりますが、はいはい、で、まあ、そんな中ですね、来週、再来週の9月16日日曜日にですね、はい、天神イムズ8階におきまして、地上のサンゴと言われております、毛糸を使って、ブーケを作るというワークショップを開催します。
はい、
はい、でその毛糸をですね、飛鳥園さんの方でご用意いただきまして、ちょっと私とあとお二人、花の講師がですね、お手伝いをさせていただきまして、ワークショップさ進めていくんですけれども、そうですね、ちょっと今ね、いろいろ考えてるんですけど、どんな風にしようかなとか、副材料は何にしようかなとか、
はい、
楽しみにお待ちくださいというか、
はいはい、
よろしくお願いしますというか、
はい、
で、そうですね、お父様にもその当日は来て、はい、来ていただいて、ちょっとミニセミナー的なものをお話を聞かせていただけるような感じですかね。
はい、
はい、それもすごい楽しみです。なかなかですね、消費者と、生産者っていう方、はい、直接お話しする機会っていうのがありませんので、ぜひですね、皆さんに聞いてほしいお話とかっていうのもたくさん持ってきていただけるとありがたいなと思ってます。
はい、
はい、よろしくお願いします。
お願いします。
はい、どう、飛鳥さんの方から何かこんなんいいですよとかありますか。
あ、はい、毛糸、うちで作ってる毛糸がですね、
はい、
ちょっと他の毛糸とは違ってまして、はい、光沢がある、うん、カラフルな毛糸なの で、ね、
はいはい、
ぜひそれを初めて見られる方も多いと思うんですけど、はいはい、なんかこう初めて見る感動を味わっていただけたらなと思ってます。
うん、そうですね、はい、私たち花屋はですね、毛糸に色がいっぱいあるっていうのはもう大体分かってるんですけれども、
はい、
大体皆さん毛糸の花って言ったら赤のイメージしかないですよね。はい、丸い赤のイメージしか、
はい、
飛鳥さんのところで作っていらっしゃる毛糸は、全部で何色でしたっけ。
今もずっと増えてるんですけど、はいはい、今20色
ですよね。
はい、
もう赤、もちろん赤もあるし、ピンク、はい、グリーン、それから黄色、はい、オレンジっ
ていうような、はい、であの毛糸のなんていうんですかね、上から見た時にすごくキラキラしてるんですよね。
はい、
あのすごくそれ綺麗なので、あの、はい、皆さん楽しみにしてきていただきたいと思います。16日はですね、その時に、咲いている、まあ、前色じゃないですけれども一番綺麗に咲いている中から選んでいただいて、あの、はい、持ってきていただくという形になります。
はい、
はい、で何かこうお問い合わせとかは今のところありますか？ちょっとまだあのフライヤーができてすぐなのであれですけど、はい、今のところはまだですか？
はいはい、まだあの、はい、あのないですけども、
あのまあ、そこはあなたが集めるところよ。
はい、でこのイベントはですね、特にあの何ですかね、女性じゃないとダメとかじゃなくて親子参加も OK だし、男性の方ももちろん、はい、あの来ていただいてあの、はい、大丈夫です。はい、あの熟女が待っておりますので、ね。
熟女が。
はい、
美熟女じゃないの？
美熟女、B マジョみたいな。
三人の美熟女、ね。
はい、3人が、はいはい、待っておりますので、うん、お楽しみにしてきてください。で、まあそうですね、お花を習ってる。習ってますっていう方ももちろんそうですし、毛糸が見たいっていう方ももちろんあの来ていただいて、
はい、
そうですね、あの楽しんでいただけると思います。で、あのアスカインさんですね、たくさんあのいろんな賞を受賞していらっしゃいますので、もう本当にあのあこれ毛糸っていうようなあののだけでもすごく楽しめるかと思いますので、
そうですね、うん、はい、
あの本当に見たことない毛糸があるかと思います。
はい、
はい、で、お申し込みの方は、今フェイスブックでイベントは立ち上げておりますので、
はい、
9月16日のところから検索していただきまして、イベントのですね、はい、で福岡初開催地上のサンゴ毛糸でカラフルブーケを作ろうというタイトルになっておりますので、そちらの方の、内容からお申し込みが可能です。で、参加費はですね2160円あのかかりますが、当日あの受付でお支払いいただければ大丈夫です。でまずあの申し込みフォームがですね、そのイベントページの方の下の方についておりますので、そちらの方からお申し込みをいただきたいと思います。
はい、
はい、
お願いします。はい、
あの男でもね、うん、大丈夫だしね。
大丈夫、もちろんですよ、
はい、親子も大丈夫だしね、
はい、
あとおかまも大丈夫ですよね。
おかまももちろん、はい
はい、
はい
はい、
全然大丈夫です、
はい、
あのそうなんですよ、男性の方ね、今あの結構お花に興味のある方増えてきていまして、
大体、うん、でもさ花の得意な男性っておかまみたいな多いじゃない、
あのっていうかですね、うん、女性よりも逆に繊細だと思います、
うん、おそうなん、
女性は割と雑ですね、私みたいに。
うんうんうんうん、
うなずきますか、そこで。そうなんですよ、結構ね男性の方ってね繊細で、うん、あと面白いのは子供さん、
うん、
あのすごく斬新な、こんな風にしましょうねって言ってこうあのワークショップとかでもするんですけど、うん、男の子とか特にもうすっごい斬新なのをパパパパーンってこうもうなんかイメージで作っていくんですよね、うん、それを見るのもね、あの逆に大人からするとすごい面白いし刺激になります。
まあ、画家とかねアーティストも男性多いもんね、
うんうん、そうですね、そうそうそうそう、う
ん、同じなんだろうなその辺は、う
ん、はい、すごいなんか、まあ、私たちもちょっともう一回最後話を詰めてですね、うん、あの皆さんに楽しんでいただけるようなイベントにしたいと思っておりますので、はいはい、もう一回ご案内しますね。9月16日日曜日、時間は、14時から16時、受付は13時30分から始めます、天神にあります、天神イムズ8階、恵比寿セミナールームで行いますので、イムズの8階を目指して来てくださいね、それから、参加費2160円となっております。
事前にね、はい、あのネットの方で申し込んでもらえないと交通整理できなくなっちゃうから、う、ね、よろしくねって感じですかね、はい、
そうですね、あの材料の準備等々ありますので、うん、あの事前にお申し込みをよろしくお願いいたします。はい、持ち物はですね特にあの持ってきていただくものは特にありません、うん、あのハサミと全部あの道具も準備しますので、はいはい、手ぶらでというか、まあ、お持ち帰りに、まあ、袋かなんかあればいいなぐらいの感じで、うん、あのお越しください、気軽に。
あと、ワークショップを仕切る3人のさお花の先生たち、
はい、
ちょっとご紹介してもらいます。
3人のお花の先生ですか、
はい、まず私みたいな、
は
い、
まず私、いや私は最後でいいですよ。はい、ですね、渡部陽子先生、フラワーサービス渡部さんからですね、はい、来てくださいます、うんうん、それからリールデボラの上村真由美先生、それからあの私がベリースマイン、お前かよみたいな、大丈夫かよみたいな。あ
の一日一笑いを目指して頑張っておりますので、
いやもっと多いと思うよ。
あ、もっと笑う、もっと多い、はいはい、楽しくですね、はい、行きたいと思います、
はいはい、
どうぞよろしくお願いします、
はいはいはい、よろしくお願いします、はい、
じゃあ飛鳥さん最後何かご案内いいですか。
あ、はい、ぜひ敬老の日でもありますので、そうですね、はい、はい、ぜひプレゼントにも使えると思います。おー、
いいですね、
よろしくお願いします。
敬老のプレゼント、ね、
はい、
敬老の方も言っていいですよね。
あ、もちろんです、
はい、大丈夫です、
はい、わかりました、はいはい、全然お待ちしておりますので、
はい、
はい、僕も後ろのでうろうろしてますんでは
い、
じゃあ当日よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします
。ありがとうございます。
ありがとうございます。 You are listening to Community Radio 10G Comites 77.7。
まあこういうムードの入り方もいいかなと思いますけれども、うん、はい、後半でございます、佐藤健太さんと佐藤かすみさんの、
あ、すみかさん、
あ、すみかさん、すみかさん、はい、別の昔の名じゃないですよ、かすみってすみかさんね、すみかさんね、失礼しました、
はい、はい、
お二人のですね、まあこれまでの歴史を紐解く中で、
はい、
この仕事にどうこうね、どこにどういうふうにこうつながってたのかなということを確認したいなということで、はい、人生のターニングポイントでございます。もともとはお二人とも大分出身
ですか。私は大分県の別府市で生まれ育ちました、
うん、はいはいはい、
で
私生まれは東京都です。
あらま、どちらですか。東京都
葛飾区です。
あらま、
下町、
そうですか、
下町、寅さん、
葛飾の、ね、最寄り駅どの辺ですか。
分からないです
もん。分かんない
です
、はい、うん、でお母さんも葛飾ですか。じゃあ、
私は
あ
の北九州の若松です。
あ、若松ね、若松、あ、じゃあ若松の地なのね。お母さんの、
あ、私の母な
んで、あ、じゃあですね、北九州 のルーツは東京行って東京から別府に来たってことだね。
はい、実家は福岡ですけど、
実家福岡、
は
い、実家福岡なのね、はい、なるほどなるほど、はいはいはい、じゃあ真ん中自分のふるさとは福岡っていうイメージですか。
そうですね、もう九州の福岡が長いです。
うんうん、ごめんなさい。ということで、ですが、まあ高校時代とかは剣道やってたんですか。
はい、私小中高は野球をやってまして、うんうんうん、
なるほど、剣道じゃなかったのね。
剣道ではなかったですね、うんうんうん、もういわゆる典型的な野球少年ですね。
別府羽室大、
別府羽室大高校、
甲子園出ましたか。
私が1年生の時の3年生が、春の選抜に出場しました。
プロ行ってるのいますか。その、
ですね、2つ下の子が、うん、プロに行きました。
あれ今宮君とかはそうですか。
今宮君は、
もっと下ですか。
ですね、うんうん、学校も違いますし、
あ、そうか、名簿か、羽村大から出なかったかな、プロ何人か。
大塚君っていうのが今千葉ロッテに行って、うん、今コーチをやってますね。
なるほどね、はいはい。でも楽天かなんかも大分の指導が、
あ、平石監督、うん、監督代行ですね。
まあ、結構活躍してますね。
そうですね、
はいはい、まあ、野球少年だったと、
はい、
で大学はなんと福岡なんですね。
あ、福岡大学ですね、
はい、でこういうさ、そのいわゆる健康系の、ことを専攻したわけじゃなかったんですね。
全く違いますね、
うん、何を専攻したんですか。
まあ、学校ではいわゆる商学部、小学科でしたから、うんうん、いわゆるそのそういうビジネスといいますか、うんうん、会社にの、まあ、運営というかそういうのにまつわる勉強をしてましたけれども、うんうん、してましたけれどもと言いながらしてませんでした。
うわい、
所属しただけです。
大体そうなんですよね。
まあね、そうそうそう、そうなんだよね。俺も大分工業電気屋だとさ、電気のことなんか全然勉強しない、毎日パチンコばっかだよ。へえ、あ、そうだ。でご実家はじゃあそもそも商売やってたから。
いえ、もう私の、か、両親も含めて親族はもう公務員とか教員ですね、うん、教員一家です。
じゃあ脱公務員で商売やっとるかと。
そうですね、まあ、うんうん、ちょっとイメージとしてはですね、もう周りが教員だらけだったので、大体こうなっていくんだなっていうのが、
こ
う子供心に見えるんですよね。で嫌いじゃないんですけども、うんうん、なんとなく違う道に行ってみたいなっていうのがあって、で一般企業の方に就職していったと。
まあ、大分はね昔からねあの疑惑も含めてあの教員たら一番ヒエラルキーの上にいますんで先生が大体一番偉いんです。でこうドラドラドラとなってね行くんですけども、僕らもだから子供の頃は大学文大に行って教員免許を取りなさいっていうのがもう親からのミッションで、もうどこの家とも同じこと言われてね、でそんなに先生ばっか増えてどうすんだよって学校ないんだからっていう、まあ、そういうねとこありましたけど、まあ、でも商売の道やりたい、でも商売の道やりたいと思ったけども、学校は大したことね、学校ミットせずに何やったんですか。
まあ飲み歩いてました。ああ、
その辺でね、その辺でね、
そうですね。
いいね、いいね、いいね。今娘さんもですね、あのスタジオ入ってますけど、今あっけに取られてます。はい、パパ、そんなこと。
そうだったのみたいな。
で飲み歩いてサラリーマンになったわけですね。
そうですね。
はいはいはいはい。でも学校の勉強よりもさ飲み歩いた方が力になったりするでしょ。
ありますね、はい、あのいろんな社会的なお勉強を、ね、実践的なところでさせていただきました。
で、サラリーマンになった時はどう、はい、社名とか言えるんですか、どういう業界とか。
まあ、業界は会計業界です、うん、会計事務所、うんうん、あの税理士事務所が母体になっている会社に入りまして、うんうんうん、で、まあ、いわゆる人事の評価を作ったりだとか、うん、そういう仕事をしたりだとか、あと税理士事務所の
方でコンサルティング系ですね、会計系コンサルティング。
そうですね、うん、で税理士事務所にも所属して、うんうん、あの申告書を書いたりだとかさせてもらってた時期もあります。
じゃあ今個人事業でしょ、全然問題ないです、その辺はね。
問題ないけど、まあ、うん、申告する分にはですね、うんうんうん、はい、
なるほどね、はい、で、そんな会計のねコンサルティング会社にいて安定とか考えてるだけだったらそこでよかったじゃないですか。なんで転換したんですか、それを。
きっかけは私自身の体調不良ですね、うん、
体調不良、
はい、
どんな現象起きたんですか。
いわゆる今多いですけどもメンタルの方が私自身も、うん、あの崩す、うん、あのきっかけがありましてですね、うんうんうん、でそれをきっかけにしばらく別府の自宅の方に療養する時期もあったりだとか、でその時期すごく奥さんだとか、まあ、私の家族、はいはい、元会社の同僚、いろいろな人に支えられて、うん、ああなんていうか自分で生きてきてたつもりですけれども、うんうん、こう支えられてるんだなっていうことをしみじみ実感することがありまして、うんうん、何かこう自分も人を直接支えていけるような、うんうん、癒していけるような、うんうん、そういった立場に立ってみたいなって思ってのが、まあ、きっかけですね、う
ん、じゃあもうその頃には奥さんとはもう結婚されていて。
そうですね、はい、子供がちょうど小学校1年生の頃ですね、うん、
入ったばっかりの、
はい、
突然こう悪くなるもんですか、メンタル的に。
今思えばじわじわですね、はい、
こうプレッシャーかかっていくみたいな。
う
ん、
そうですね、
まあ、会社の中でね今わーわー言われてますけど、パワハラセクハラみたいなの普通にあるじゃないですか。どこだって前会社もあるかもしれませんけど、大体あるのは普通というか、体操協会とか今ねされてますよね。
ボクシング協会
とかね、あの悪質タックルもそうかもしれませんけど、まあいろいろね、まあ、あるのが普通なんですよ。でその中でやっぱりこうプレッシャーかかってて蓄積の結果っていうことですかね。
そうですね、うん、やはり先ほど冒頭申し上げたようなストレスだとか、うん、そういった影響っていうのは自分自身の体でも感じるきっかけでしたね、
うん、でそれをじゃあ家族の協力もあってこう解放に向かっていきました、うん、
はい、
じゃあ俺この道っていきなりそのね、医療系に行こうとか、うんうん、で そこもなんか出会いがあったりしないとそこにならないじゃないですか。
もともとずっと子どもの頃から運動してたこともありまして、はいはいはい、こう体のケアとかいうのには興味がありましたね。
もともとあったのね、はいはい、
でいろいろこうそういう方面の雑誌を読んだりだとか、うんうんうん、今思えばしてたんですよね、うんうん、でじゃあ自分で何かやってみようかなって考えた時に、そういう自分で技術を身につけて人を癒していくという方向っていうのがやってみたいなという気持ちが、うんうん、そこにつながってるのかなという気はします、
うん、なるほどね。じゃあもう下地としてはこう少し子供の頃からのスポーツの裏側にあった蒔絵みたいなのがずっとあったんですね、
う
ん、
そうですね、
バックボーンがね、
はい、
でそれで、まあ、きっかけになってその飛び出してきたということで、うん、でもそれでもいろんなものがあるじゃないですか、
はい、
いろんななんとか色彩体とかね、いろんなジャンルがあっていろんな種類があって、はい、これってこれ選択したらなぜですか。
ですね、まあなんていうのかな、うん、いろいろ見て回りました、
うんうんうんうん、
それこそ本当に100社以上、
はい、
なんていうんですか、新旧とかそういったものも含めて資料を取り寄せて、まあ、当時こうパね こう、暇でしたから一覧表に整理したりして、ここが興味ありそうだとか、ここがこの学校はこういうとこが良さそうだっていうのをピックアップしていって、で良さそうだと思うとこはもう奥さんと一緒にもう全国回りまして、
すげ
ー、もう自分の体で確かめていったっていうことですよね。その結果はこれはすごくいいなと思ったのが今のベースになってるやり方だったんですけれども、まあ流れとしてはそういうことですね。
じゃあまあ自分でやりたいと思って探していったって、なんかこう営業そのものみたいな感じなんですけれども、
そうですよね。
でズバッと刺さって、でももちろんね基本があって応用があってね、ということなんで、基本を学んだ後に自分のオリジナルなら進化していってますが、そこで奥さんがの存在がある。で奥さんは、単に奥様としての支えてるだけじゃなくて、ビジネスパートナーにもなっていくわけですよね。
そうですね。
奥さんだってなんでその道選んだろうって、いや旦那さん頑張ってね、私はこっちで別のことやってるわってよくあるわけですよ、
はい、
なぜ同じ道に入っていったのかって。
そうですね、もう支えたい一心ですね。その一言です、
旦那さんを。そう、でも自分自身もなんかこう変化があったわけですよね。
はい、
自分自身もなんかこうしんどいことがあって、私もやってみようみたいなことに。
そうですね、自分自身のやはり体の不調が、あの結婚後始まりまして、
それ旦那さんの問題では
いやー胸が痛い
です。でもあのそこはやはりもう環境がガラッと変わったことがあって、
ね、もう実家で、
はい、もう本当にあの至れり尽くせり、あのこちらに母がおりますが、もう本当お世話になりっぱなしで、もう結婚後はもうガラッと環境が変わったことと、その当時はまだあの大手旅行会社に勤めておりましたので、忙しい職場と、まあ、慣れない家事と料理とで、もう本当にあの自律神経が弱っておりまして。
でじゃあ私もやってみようと、私もそのサービスする側に回ろうということなんですね。
やりながらどんどんあの皆様のお役に立ちたいという気持ちに変わっていきました。どんどん
これね、ほとんどなんか商売として選択する人多いですけど、だから自分が体験を持ってて、自分がそこからこう脱出したっていう経験を持ってて、同じような人を救いたいっていうお二人じゃないですか、これは相談行った方がいいですね。間違いなく。
そうですね、
まあ、申し訳ないけどもね、ちょっとこういわゆる西洋系のところっていうのはね、サクサクサクって感じですので、親身になって相談に乗ってくれるし、その気持ちにね共感できるじゃないですか、で同じようにこうね一緒に考えて解決策考えて、まあ、もちろん技術もあるわけですから、これからでもますます必要な領域ですよね。
そうですね、彼女の場合はあの博多駅の旅行代理店に勤めてたんですけど、あのまあ延べ大体15万人以上接客をしてくる中で、結構九州ナンバーワンの成績出したりだとか、
すごい、
そういうこう接客とか人のこう気持ちを受け止めてどのようにしたいのかっていうのを形にしていくとか、そういうのはベースとしてもともとあったなって今思えばあるんですよね。でそういうのも今生かしてくれてて、やっぱりこう何が不調なのか原因なのかよくわからないけど、とにかく辛いという思いを抱えて来られる方のお話をしっかり聞いてもらって、だから本当なんていうんですか、こう雑誌にもゴッドハンドで取り上げられたりとか、
おーすげえ、
はい、ありがとうございます。
女性のファンが非常に彼女の場合は多いので、僕も逆に今それをこうサポート何かしていけたらいいなって思ってますね。
お互い様の状態なんですね。
そうですね。
福岡から来る人います？
はい、
福岡一番遠いところでどの辺から来ます？
東京ですね。
そういう意味ではね、まあ、あのコモングルスは今7年目になりました、
はい
ね、という中で別府じゃないですか、
はい、
東京から来る人も、はい、福岡、まあ、もちろんね別府大分が一番多いでしょうけども、別府ってあの医療都市みたいな、
はい、
今、ね、打ち出ししてる言えますよね、そういう意味ではいろんなその、まあ、もともと温泉場ですし、温泉があるよ、で、まあ、西洋医療の もろもろあるよ、で、東洋医療的なものもこう充実してきましたよというところで、なんかみんな本当にもう一回こう、ね、癒される場所として別府に集まって、で別府でこう癒されて、心配な人は、ね、そういうまあ検査機関に行くし、東洋医学の方にこうね相談に行くとかいう取り扱いの街でもいいんじゃないかなって気がしますよね。
そうですよね。いやそれは素晴らしいですね、
もうそれこそね、 この前 NHK でもやってました太陽の家のね、創始者の、まあ、近くですよね、うん、すぐね、もともとだからこうリテラシー高いと思うんですよね、うん、でまあ、 温泉も充実してますので、はい、そういう意味ではますますで、コモングレスさんはもうこのまま別府から出ずにじゃあ別府とともにという感じなんですかね。
まあ、ええ、まずはこう別府で私のまあ実家ということもありまして、そこでまあ根を張ってやってますけれども、まあ世の中お困りの方はたくさんいらっしゃいますから、まあ大分であったり、で以前はですねちょっとこう福岡の方にもお客様がお客様を呼んでくださって、その
出張的にね、
出張でもう場所と予約をも完全に入れてもらって来るっていうようなスタイルで6年間ぐらいやってましたけども、まあそういう意味でそういう体験を通してやっぱ別府だけじゃないなという気持ちもありますので、まあ、今後そういう機会があれば広げていきたいなと思ってます、
はい、じゃあまた楽しみですけども、まあ、とはいえ別府に行ってねセットで温泉入ってもらって、はい、でその後冷麺食ってもらってい
いですね
という楽しみ方もあるかなと思います。はい、この後は魂の声をお聞きします。
You are listening to Community Radio 10G Comité 77.7。
はい、ソウルフードのコーナーですすいません失礼しました、ソウルフードのコーナーです、まずはですね院長先生からお伺いします。はい、はい、ソウルフード何でしょう。
私ですねカレーですね。
カレー
カレーです。
毎週作ってるね。
毎週毎週作り続けて。
そうです。
ありがとうございます。もうね、
10年以上毎週末は手作りカレーを私が作るという
の
を。
その何ですか、例えば週替わりで何かが違うとかっていうんじゃなくても、はい、このカレーなんですか。ど
うなの。もうですね。同じです。もうなので子供は娘はもう飽きた飽きたと大合唱なんですけども、だけどまあカレーまあ私が好きだってこともあるんですけども、一度作っておくと作り置きができる
でしょ。
だから日曜日作ると水曜日ぐらいまでは奥さんが助かると。
趣
味と実益を兼ねて。
一郎なら一郎。
朝カレー。
いやカレーいいですよね。私もカレー作るときは相当たくさん作りますもんね。でこうジップロック入れてね、
カレーでもさこうだんだんだんだんこう味が染みてきてさ、翌日翌日
そうそうなんですよ。3日目ぐらいがめちゃくちゃ美味しいんですよ。
美味しいんだけどもう飽きてるからさ最初のインパクト一番強いんだよね。も
うね私3日目もう早く3日目にならんからっていうような感じ。
もう放置しといてさ食べずに3日目に食べるのが一番美味しいんじゃない。
ああそうですね。いやでも食べたいですよね作ったらね
我慢できんのかい。はい、
はい、じゃあスミカさん。
はい、はい、私はズバリ手作りのぬか漬けです。
ぬか漬け。
はい、
じゃあお母さんのってことなのかな。
お母さんからの、あじゃなくて、
うん、院長主人から、
料理人だね。
はい、すごい。じゃあもう毎日こうぬかを
朝晩声かけしながら、名前もついてます。
なんて言うんですか。
ジョナサンって
。ジョナサン。
我が家のぬか床はジョナサンで。
洋物だ。
まさか洋物の名前と思いませんでした。ね、そうなんですね。じゃあこうお野菜とかいろいろ何が一番美味しいと思います。
そうですね、やはりもうきゅうり、夏野菜はきゅうりと、もう時期は違います。やっぱ大根は欠かせないな。あ、ね、うん、はい、ね、あとオクラも美味しい。
あ、オクラ美味しいですね、うんうんうん、それはいい発酵食品ですね。
はい、
はい
はいはい、じゃあお母様よりもお尋ねして
私はもう母親の味というか昔ながらのですね、はい、ひじきを炊いたり千切り大根炊いたり、はいはい、あとは圧力鍋を活用してですね、はい、昨日もそうだったんですけど肉じゃがを作って、はい、でもたくさん作って冷凍して娘に持たせるのがもう私の務めです。
お母さんからよね、はい、お母さんからもサポート、ご主人からもサポートで、
はい、私のお惣菜で喜んでもらえる、うん、それが私の喜びであります。
食べてもらえる人がいるっていうのはすごく幸せですよね。そうですね、
はい、だから愛情込めて一生懸命作ってます、はい、
羨ましいです。はい、じゃあ今日ねまよちゃんお嬢さんですけど来ていただいてるので、まよちゃんは何がソウルフードは、
ですね、私も母と被ってしまうんですけど、うん、私もぬか漬けが好きです。
ね、お母さんが作ったね。
あ、美味しいです。
うん、ぬか漬けお父さん作ってんじゃないの。
あ、最初はお父さんが作ってたんですけど、うん、 いつからか忘れたんですけど、今は母が。
あ、なるほどね。まあ、悲しいからカレーライスではなかった
お父さんのカレーなのかなと
美味しいんですけど、美味しいんですけど、そろそろ飽きてます
。現実ですね。なんか家庭会議になってきました、
ね。そうか。はい。じゃあカレーのお漬物を。
カレーの漬物。いや、カレーライス漬物つければいいんじゃないのこれ。
そうそうね。それにあのぬか漬けを食べていただく。
そうね、はいはい、
佐藤家の食卓ですね、はい、
ありがとうございました。俺ね、あの昔ね、あの東京の府中ってところに入ったたまたま中華屋さんでカレー頼んだら、
うん、中華屋さん
で、中華屋さんでね、うん、カレーがあったんですよ、はいはい、でもう具なしのカレーで、うわ、うん、なんかもうやばみたいな、まずそうと思って、そこにこう輪切りのたくあんがさ、こうってそうズボってご飯に刺さっててさこれさ、普通こう細かく切ってさ、こうあるとね、おしゃれな感じじゃない、うん、輪切りのたくあんが2切れズボって入ってて、ほぼ具なしのカレーでさ、はい、580円とか言われた時には、なめとんのかこいつはと。
いや、あの学食みたいな感じですね。
そうそう、まあ、これまで人生で一番あのまずかったカレーっていうのがそこにある。まあ、ちなみにそこラーメンもまずかったです。すいません、まずい話で。
せっかく家庭のいい感じのお話の中に。
いや、でもね、インチョンのあのフェイスブックとかブログ見てるとね、うん、めっちゃ美味しそうなんだよね。
今日ありがとうございます。鶏肉をね切って、
そうですね。ね、
はい、で玉ねぎと
カレーが多いです、
ね。チキンカレーが多いですね。もうチキンとトマトのとあとまあ玉ねぎのバランスですね。
極めて。ざく切りのね、ざく切りのあのなんか野菜をさ、こう玉ねぎとかがこうちょっと大柄に切ってる、あれがなんかうまそうだよね、なんかね。
男の料理です。
男の料理ですね、うんうん、最近カレー作ったりしないの？
最近ですか、うん、あ、作ってますよ。あ、本当？今ね、あ、まだ冷凍庫に入ってます。
冷凍庫、あの何を冷凍庫に入ってんの？
カレーのルーが小分けして、あ、ね、うん、あの夏は私の場合はあのナスミンチカレーですね。
あ、美味しそうです。
なんかちょっと今さ、背伸びしなかった？
ナスミンチカレーです
ちょっと男とは違うんだよ。
いや、でもね、大体普通はもう本当にもうザクザクザクザクみたいな、ジャーみたいな感じですよ、うん、そのうち小さくなるからですね、
うんうん、そうですよね。そうそう
すいません、適当で。
まあ、あの1週間の前半はあのほぼカレーというね、皆様でございますが
カレー臭いかもしれませんけど、
すいません、カレー臭
意味が違う。俺もでもね、高校時代ずっと月食が毎食とか日曜日が毎週カレーだったのね、うん、あれ毎週ねカレー食ってると、うん、飽きるね。
飽きます
さすがに。でうまいんだけど、はい、でいっぱい作った方がね、うん、ますますうまいんだけど、うん、やっぱね変えてほしいよね、うん、
切実なうなずき方がな。
はい、そんなことでお送りしてまいりました。最後にですね、院長副院長の仕事、そして包括する人生そのもののミッション使命をお聞きしたいと思います。じゃあまず奥様からいきましょう。あなたの人生のミッションは何でしょう？
はい、はい、一言でお伝えしますと、知恩法恩と言いまして、うん、恩を知って、うん、恩に報いる人生を送りたいと思ってます。なぜならもう本当にあの、うん、たくさんの方々のおかげで今があるので、今度は私が恩返ししていきたいなと思っております。
あとで漢字教えてくださいね。
はい、
ね、ちょっとたまに使いたいなと思って、
うん、はい、ありがとうございます。
なんか不義理なことばっかり僕やってますのではい、それでは委員長に、あなたの人生のミッションは何でしょうか？
はい、一言ですよね、私ですね、まあ、うちの子供が生まれてっていうこともあるんですけども、うん、何かこう生態の技術を使って、うん、子供たちが今これから先の日本でもっと夢を持てるような、まあ取り組みであったり国づくりであったりところに何か力になりたいなって思いがありまして、まあ内閣府の調べで私はなんか自信がない、価値のない人間だっていう子がもう 55% 以上いたりだとか、社会の問題に関わる自信がないっていうのが7割超えてたりだとか、今日本の子どもたちの意識が随分変わってきてるんですけれども、そういった中でそういう子どもたちを支えるお母さん方だったり大人だったりっていうのを支えるセラピストとして活躍していきたいですし、そういう活躍するセラピストを支えていくような取り組みがしていきたいなっていうのがこれからの夢です、う
ん、なるほど。社会の問題に関わる自信がないと言ってる、それが問題なんですけどね、まあ、そこをですね根底からっていうとやっぱり健康であったり心の問題ですかね、 単に骨を筋肉をまろやかにしますじゃなくて心も含めて生き方も含めてアドバイスしてくれる、別府の、腰痛専門整体院コモンウェルスさん、もう心も含めて整えてくれますのでぜひぜひ、アクセスよろしくお願いします。今日はありがとうございました。
ありがとうございました。
次回は9月16日でございます。系統ワークショップを含めてお伝えしますのでよろしくお願いします。はい、ありがとうございました。素敵な日曜日をお過ごしください。
何を継ぎ、何を守るのか、そして何を変えるべきなのか。伝説では終わらせない、新しい伝説を作ろう。世代交代社長を徹底的に支えるビジネスの軍師、真のビジネスマスターズ。詳しくはビジネスの軍師で検索。